皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月19日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、とっさの場合の判断行動力というお話なんです。近年ですね、まあ大型プラントの事故とかですね、まあ結構相次いでおりますよね。あるいはなんかその、一つトラブルが起きた時に、全社的に大混乱になるとかですね、あるいはまあ飛行機だと昔からありますよね。飛行機だとミステリアスな墜落事件ってよくあるんですね。なんでこんなところで落ちたのかなっていうような事件があって。で、そういうのって一つ共通してるのはですね、とっさの場合の判断力、行動力に問題があったってケースなんだね。普通の場合はほとんど問題が起きないんだね。まあ、マニュアルに従って行動していて、普通の場合は問題は起きない。で、多少何かですね、トラブルが起きた時はまあ大体解消できる。しかし、ある一線を越えたときに、もうその今までの能力、その人たちが持ってる、まあ、人の能力です。人が持ってる能力ではどうにもならなくなっちゃって、判断行動がですね、全く不適切になっちゃって、そのまま大事故に至るってケースは、まあ過去よくあるんですね。よくヒヤリハットの法則って言いますけども、もう少し別の言い方するとですね、スイスチーズの法則っていう言い方があるんですね。スイスチーズってのはご存知ですか？穴の開いてるチーズなんですね。穴が開いて、いろんな穴が不規則に開いてるでしょう。スイスチーズ薄く切るんですよ。薄く切って、穴の位置がみんなずれてますから、ずれてる穴の位置がずれてるスイスチーズをですね、横にこう、まあ、つなげる、横にっていうか並べるんですね。そうすると、一つの穴をくぐり抜けて次のチーズに行ったときに、そこに穴がなければ、例えば棒を突っ込んでもそこで棒は止まりますよね。で、しかし二つ目のチーズにもちょうどそこに穴が開いてると棒は二つ目のチーズを取り過ぎて三つ目のチーズに行きますよね。で、三つ目のチーズはそこで穴がなければそこで棒は止まるんだけど、三つ目のチーズのたまたまそこに穴が開いてると今度その先まで棒が行っちゃって、まあいよいよ大事故と。まあそんなようなことがよく例え話に出てくるんですね。スイスチーズの法則みたいなこと言うんですけども。まあ、それもね、ですから、基本的にヒヤリハットの法則と基本的に同じで、一つ目のチーズのところをくぐり抜けて止まった段階でヒヤリだと。二つ目行っちゃったら、ハットだと。で、三つ目行っちゃったら大事故だというふうに考えれば、同じようなことを言ってると思われるんですけども。しかし、やっぱりちょっとその考え方として非常に具体的になってくるんですね。このスイスチーズの法則ってことを考えるとですね。だから、こう、あちこちにですね、こう、いろんなその、まあ、安全網とかなんかこう、施してあってもですね、なんかの弾みに、全部その安全網が、その突破されることがあるんですね。どんなに安全を考えて、いろんなことやってても、たまたまある瞬間に、その、抜け穴が、たまたま抜け穴がそこに見つかって、たまたま見つかった抜け穴を通過して問題が先行ってしまったっていうことは、実はよくあるんですよね。で、ですから、最終的には、この問題が起きたときに、まあ、被害を最小にするための判断力、行動力というところが全てでありまして、それはマニュアルを運営する能力では全く無理なんですね。マニュアルに書いてない世界、言ってみればありえないことが起きてるわけですね。それこそまあ、いろんなね、計器類が全然デタラメに動いちゃってるし、だから起こり得ないことが起きてるという状況ですから、そんでそこからあとどうしようかっていう、その最後の判断力、行動力が実は一番重要になってくるわけですね。今こう見ておりますとですね、AI 化とかどんどん進んできましてね、そういう、まあなんて言いますか、システム穴みたいなものは実は小さくなってるように思うんですね。いろんなその過去の失敗の記録とか、あとシミュレーションがどんどん進みますから、やっぱそのいろんなところで、そういうコンピューターを使って、その問題をが大きくならないように手を打つことは昔に比べればすごく進んでると思いますね。昔のシステムの方がよっぽどやっぱ危なくてですね。例えば車一つ取ったってですね、 今そのね、なんか近づけばですよ、ピピピって音がするし、それからバックの時ね、アクセル急に踏んでもね、スピード出ないようにとかね、結構安全装置出てきてますでしょ。だからこう、まあ、あと、例えばね、車のそのブレーキとかですね、ハンドルなんかもね、コンピューターがアシストしてますでしょ。だからあんな感じでですね、まあ制御不能っていうんですかね、車が制御不能の状態にならないように、まあ行方にもこう、安全が施されているようなとこは、やっぱちゃんとあると思うんですね。でもやっぱりですね、世の中見てると、それ突破されることは、やっぱありますよね。なんか大事故ってやっぱ起きてくるんですね。そうしたときに、我々のこう発想の問題なんですよね。これだけまあ、自動化が進んでますから、自動化に任せておけばいいとは実は言い切れないですね。前にも要するに飛行機の事故なんかの場合はね、まあ、飛行場に無事に降りてきたと。飛行機が、まあ、トラブルあっても無事に降りてきて滑走路で止まったと。しかし、それで問題終わりじゃないですね。過去の例を見ると、滑走路に無事に降りてから、滑走路上で亡くなる人って結構いるんですよね。ちゃんと逃げらんなくて亡くなる人は結構いるんです。降りてきて全部助かるっていうふうにはなってないんです、あれ。場合によっては一人一人の責任に逃げなきゃなんないことって結構あるんですね。で、そうなった時に、まさにまあ、一人一人の判断力、行動力大事になってきますよね。それから例えば大震災みたいな時ですよね。全く想定外の津波が来たとか、原子力事故が起きたような場合ですね。とっさの判断力、行動力。これはとても実は重要なことですね。で、大体そういうのってのは、ある種勘が働いてうまくいくっていうケースはよくあるんですね。不思議なような、不思議に何か勘が働く。不思議になんか思わず体が動いた。そうやって救われることは、実際よくあると思いますね。これは別にそういう大事故に限らず、いろんなところでそういうことは経験してると思うんですね。ですから、とっさの場合というのは、最後はやっぱり、自力と他力の境目が見えてくる世界で、自力と他力の境目の世界こそまさにですね、生きる道が見えてくるんですね。そうなるとまさに武士の戦いと同じですよね。まあ、生きる死ぬのね、命がけの戦いを昔から武人はやるわけですが、まさにその命がけの武人の戦いのその真っ最中ですよね。相手を倒し自分が生き残るために次の瞬間どう行動したらいいか、相手が攻め込んできた時に次どう行動したらいいかって、まさにとっさの判断、行動力そのものじゃないですか。そうするとですね、そういうものがやっぱり今でもいるんだと思うんですね。システムがどんなに安全だと言われてもですね、所詮最後は人間がね、そのとっさの判断、行動力で回避しないと、全体のついつま合わないようになってるわけですよ。じゃあこのとっさの判断、行動力どうするのっていうと、昔の武人の世界そのものじゃないかと思うんですよね。基本的には、あの人たちの世界っていうのは、なんか今が戦いだから、今だけなんかね、戦いのための、その頭に切り替えて、戦いのための行動に切り替えるというものではないんですよね、あれね。まさに常在戦場って言葉があるようですね。もういつ次の瞬間戦いが起きても大丈夫なように、普段からそのための、まあ、心がけと行動しているのが武士の、まあ、たしなみですよね。なんか、あ、これからちょっと試合があるんで、ちょっと着替えて試合し、ね、試合をして、試合が終わったから着替えてまたゆっくりしてるって、こういうんじゃないんだね。それはそのオンの時間とオフの時間がこうはっきり分かれてるんですけども、そうするとオフの時間に何か起こった時は問題なんだね。オフの時間は本当に油断してるってことになっちゃうから、今度、ね、昔の日本だとよく夜打ち朝がけってありますからね。あれでやられちゃうんで、やっぱそれ、オフの時間あること自身がもう命を失う一つの大きな原因になってますよね。そうするといつも緊張して生きてる。でもその緊張しきってると疲れ果ててですね、かえって、あれですよね、能力落ちますから、いつも緊張しながら、しかし頭も体も休めてという、まあ、一つ高い次元まで行かなきゃいけないんだね。その教育ですよね、あれ。武人とかですね、ああいう人たちの世界っていうのはね。だからいつも冴え渡っていて、次の瞬間すぐ体を動く。 で、勘も働く。しかし、平常心であり、穏やかで落ち着いてる。この境地まで行かないと、なかなかこうダメなわけですな。そうそう、実はね、本当にこれだけ AI も進んで、ロボットも進んで、これからどうすんのっていうことになると、私同じだと思いますね。ロボット AI が進んで、しかし、今言ったように、そのとっさの判断力、行動力がないと、安全は保てないわけですよ。これはもう厳然とした事実ですよ。これ変わることないですよ。と、これに、その、要するに、正直に、そういう状況を認めて、それでもこのシステムを運用しようと思えば、まあ武士のたしなみみたいなのがないと、それは無理ですね。だから命がけなんですよ。命がけのとっさの判断力、行動力。これがないと、どうもならないですね。今、例えば、中小企業とか個人企業の経営者における経営っていうのはそういうもんじゃないかと思うんですね。中小企業とか、だからまあ個人企業の経営なんていうのは、まあ一つも安全だってことがありませんからね。特別何かが守ってくれてるってもんでもないし。やっぱり自分でその都度判断して行動して、その結果しかないものね。で、だからといって、なんかその緊張しまくっていたらですね、それは生きてることもできませんから。それは経営していたってね、常にリラックスもするし、しかし何か起きた時はパッとね頭切り替えて行動できなきゃいけませんから、そういう緊張感はまあ、退任するまで、じゃあ退任した後もかな、ずっと持ってるっていうのはこの経営の世界の現実ですよね。あれがなんか一番近いと思いますね。で、しかしそのシステムの運営とか言うと経営よりもっとスピードが速いんですよね。経営ってなんか1秒を争うってのはまずあまりないと思いますね。1秒1分争うっていうのはまあ相場でもやったら別でしょうけども、そういうのはまずなくて、まあ数日単位ですね、今日中にやんないとまずいとか、まあ、あえて言って午前中までとかになりますけど、まあ数日、1日単位ぐらいでしょ、時間のね、こうスパンが。しかしシステムということになりますとね、まあ飛行機なんかもそうですけども、化学プラントとかね、ああいうのはやっぱり数秒単位で出てきますよね。数秒単位でなんかしないとまずいってことよくできていくんじゃないですか。まさにあの武士の戦いがそうですよね。秒の単位より小さい単位でね、行動しないと生き残れない世界でしょうから。やっぱりだから、とっさの場合の判断行動力っていうのは、かなり精緻な単位で、これやっていかないといけないと思うんですよね。だからこの AI ロボットが片側で世の中を支える。もう一歩の人間はっていうと、まあ、100% そういう人がいればいいけども、なかなか 100% は時間でしょうけども、やっぱり、それなりに、この、瞬間瞬間で、何が起きても判断し、的確に判断し、行動できる人を置いとかないと、それは難しいと思いますね。よく固まるって言葉あるけど、まあ、固まったら終わりだよね。今なんか世界こう見てるとですね、なんかこう、まあ普通に見ていてもですよ。日本だけじゃないですよ。判断力、行動力なさそうな人がすごく多いように思うんですよね。こうネットでいろんな動画見ててもね、まあ災害の時もそうだし、いろんな、まあ戦場でもそうだしね、混乱もそうだし、事故もそうなんだけど、なんでこんな風に動いてるのかな、何やってんのかななんて思う人はよくいますよね。例えば中国のね、こうシークレットサービスなんかこうよくね、時々こうネット出てるけども、何してんのかなーなんて思って見てることありますよね。こう、いつもなんかちょろちょろちょろちょろね、あっち動きこっち動きやってんだね、こう持ち場を変えながら、なんであんなことやってんのかな、自分の持ち場決まってないのかなというふうに思うんだよね。こうやっぱり変化って見てないとわかんないじゃないですか。その場でじっと見てると変化わかるけども、自分が場所を変えてるとなんか変化ってわかんないですよね。まあ、あれが中国史なのかもしれないけど、まあ、しょっちゅうこう、あっちこっちね、大勢の人が右往左往、おしめ、へしめしてね、なんか、警備とかやってるの見てんとね、これが中国式なのかなと思ったりすることもあるんですけども、あれだとなんかですね、うまくいくのかね、なんて思ったりすることありますよね。本当になんかアメリカのやつはやっぱりなんかね、なんかその気合が入ってるように見えますけどね、なんか、一挙手一投足。やっぱ隙がないって言うんでしょうかね。右往左往してると、やっぱり隙出てきますよね。どっかでなんかね、 空の鉄砲でも撃たれてね、ハッとした瞬間に疲れるとかね、いうことはあるでしょうから、なんか、そういう意味で言うと、本当ね、こう判断力、行動力っていうのは、ちゃんとないとやっぱり困るんじゃないかと思うんですよね。で、マニュアル通りでいいかどうかも、実はいよいよとなったら考えなきゃいけないんですね、あれね。まあ原発の事故はそうでしたし、福島のね、マニュアルでない、書いてないこともこう起きてくるわけですよね。だから、マニュアル通り普段やっていても、まああれが破綻した場合にはこれでいいのかな、これが破綻した場合にはこれでいいのかな、そういうこといつも考えておかないといけないし。で、だから、その、言っときたいとも安心はできないんですよね。社会の運営でも、組織の運営でも、もちろんシステムの運営でもですね。どんな場合でも、とっさの判断力、行動力の積み重ねの上で、安全って言いますか、安定があるわけだから、とっさとも安心して見ることはできない。だから、今そういう教育の反対やってるでしょ？言われた通り何でもやればいいんだと。マニュアル通りで全ていいと。それ正反対ですよね。それやってると、最後終わっちゃいますよね。だから、普段の、まあ仕事のやり方、生活の仕方としてね、一応手順を決めておくと。標準的な手順としてマニュアルがある。これはいいと思うんですね。で、マニュアル通り標準的な手順でやってると逆によく見えてくるんですよ。その都度なんかね、アドホックに考えてやるとですね、その都度緊張しちゃうから、実は見逃しが多くなってくるんですよ。いつも同じやり方で、決まったやり方で仕事をやってると変化はよく見えるんだよね。いつもの通りやってて、これはなんか違うとか、変なものが見えたとか、その方が実は変化よくわかる。異常はよくわかるんですよ。だから標準手順ってとても重要で、標準手順を守るからこそ、実はその変化とか異常ってよくわかるんですね。危険が見えてきます。だから標準手順を身につけることは絶対条件ですね。安全のためにはね。それないとどうもならない。でも、標準手順身につけたからといって、最後の最後、まさかの時にそれだけで救われるってことは全くないんだよね。まさかの時はそれなりの判断力、行動力いるんで、それはやっぱり、まあ最後は天の采配みたいなところがある。だからその時に天がね、こう、救ってくれるような自分でないと、まあこの試合は、この決闘は勝てないっていうのかな。だからその武人なんかの場合はね、まあ武士であれば、誰かに仕えてるわけでしょ、殿様にね。で、この殿様が運が悪くて、殿様がそのね、ここで滅亡するっていう天のシナリオだと、どんなに剣の達人でもそこで死ななきゃならないわけだな。それが天命ですよね、あの人の世界は。でもそれもだから言ってみると、ね、天が決めることで、その時の本人は無心で戦うってことでしょうな。だからこう、無心の世界に入ってくる判断力が無心の世界での行動力ってのは最後ギリギリの、本当に一番ギリギリの瞬間の、やっぱり物事のこう分かれ道なんでしょうね。本当無心の世界の判断、無心の世界の行動が最後の生き死にの最後の分岐点なんでしょうね。そこをしっかりとそういうもんだということを教えて、そういう教育をすることがなんか、これからとても重要だと思いますね。特にリーダーはそうですね。どんな世界においてもこれからのリーダーは、そこを教えとかないと仕事にならないと思いますけどね。あと大抵のことは AI とロボットがやっちゃうわけだから、まあそれは見てはいいだけの話でね。しかしそれがある瞬間、突然おかしくなるわけね。とっさの場合に。その時にその人出てかなきゃいけないんで、油断はできませんですね。いつ何が起こるか分かんないんだから。だからまあそういうことを、その時になんか本当にリーダーの能力がね、必要になってくるわけで、そういう意識を持って普段から、まあ教育し、現場でね、能力を高めていく。それがこれからとても重要でしょうね。だから振り返っていくと、こう明治になりましたからね、まあ武士っていう階級がなくなりますわな。それでもまあ、江戸時代に教育を受けた人たちが生きてる間は、まあ大正ぐらいまではね、大正半ばぐらいまでは、まだそういう気風残ってたわけですが、まあ明治以降の教育は武士の教育ってありませんからね、そういうなんか、世界はね、まあ戦場に行った人は別ですけども、そうでないとあんまりこう、まあ出てこなかった。それでもやっぱりまあ、アナログの時代がね、長かったから、アナログの時代ならまあ、なんかそういうリーダーがいて、 まあ、昭和の、どうですか、昭和50年ぐらいまではね、そういうアナログの時代に備ったリーダー、あるいは戦争でね、鍛えられたリーダーが動かしたからなんとかなってたと。しかしそれ以降はなんかマニュアルばっかになっちゃって、あれじゃあこれはどうもならんっていう形で今、日本があって、また世界はそんな感じになってるように思いますね。これはだから全くね、作り直しだと思いますよ。とっさの場合の判断力、行動力を育てる人間。これをね、これがとても今重要だな、そう思ってますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。とっさの場合の判断、行動力ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。